走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役野沢泰久です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、確定申告についてじっくり、住宅ローン、会社のうちにやるといいよみたいな話を、
そうですね、
お聞きしましたが、今日は何の話でしょうか。
今日は爽やかハンバーグの話をしたいと思います。
全然前回と話が違いますけど。
知ってます？
あれでしょ、静岡の。
そうなんですよ、
限定のハンバーグ屋さん。
そうなんですよ。
あの、1回かな2回かな行ったことあるかな。
あ、そうですか。最近ですか？
1年前とか。
混んでませんでした？
混んでた。だって、ね、何3時間待ちとかやったかな。
そうそうそうそう。
ディズニーランドかよって思いますよね。
すごいですよね。
ねえ。
ねえ。私もこの間、あの、御殿場アウトレットの中にある爽やかハンバーグ行ったんですよ。
あら、いいじゃないですか。
あの、もともと僕は、あの、静岡出身で。
あ、そうでしたか。
はい。銀行の時、浜松支店っていうところにも勤めてたんで。
はい。
まあ、その時、1回か2回ぐらい行って、まあ、美味しいなと思ったんですけど、その時は、まあ、20年ぐらい前ですけど、
うん。
そこまでは混んでなかった記憶があるんですが。
そんな前からあるんだ、爽やかって。
そうなんですよ。結構昔からあるんですよね。で、この間行った時には、まあ、10時半ぐらい開店だったんですよね。
うんうん、
だけど、9時からはもう整理券みたいなのを、あの、発行してて。
整理券？
整理券っていうのがあるんですよね。整理券。はい。整理券ですね。
うんうん、
で、9時10分、15分ぐらいに行ったんですね。
うんうん、
そしたら、36組目とか言われて、この状況だとおそらく、まあ、11時45分ぐらいですって言われて、あ、そうですかと、どうしようかなと。で、買い物があったんで、1時ぐらい食べたかったから、
はい、
もうちょっと後にまた取ろうかなと思って、行ったんですよね。昼ぐらいに。
はい、
昼前ぐらいですかね。
はい、
そしたら、今日受付は、今日の分はもう終了ですとかってなって、あれとかって言って、マジかとか思いながら、これで二日目、今度は、あの、また同じ区ですね。
はい。
まあ、ちょっと9時半ぐらいですかね。行ったら、72組目待ち。
72
組目ってな、74かな ?74 組目ってなって。
おかしいおかしい。
すごいなと思って。これ何時ぐらいですかって、もう全部書いたんですよ。大体の予測時刻が。
うん、
12時45分ってなってて。
はい。
ああ、まあまあ、ちょうどいいな
と。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。
思ったんですね。で、74組。っていうことで、行ったっすね。
うん、
いや、すごい、凄まじいですね。
ちょっと。
凄まじいですよ。
待ってくださいよ。朝一行って？
はい、あの、整理券を取って、
うん。
それで、そしたら74組。
はぁ
!15 分で30組くらい来たんでしょうね。
なんで？すご
いです。いや、すごいです。
いやー、だって、
ええ、
まあ、言っちゃなんですけど、ハンバーグレストランですよね。
まあそうなんですけどね。
うん。それがそんな。
すごいんですよ。
押すな、押すなの。
そうそうそう。
ねえ。
整理券もなんか行列だし。
あ、あれかな、なんか、ウェブ受付とかもやってんのかな。
え、何ですか？
ウェブ受付。
ああ、予約はやってないんですよね。
もうとにかく。あ、やってない。行かなきゃダメなんだ。
行かなきゃダメです。
それでももう行ったらもう74組目？
そうです。
なんとその前の73人の動きの速さよ。
すごいですよ。
うん。
だからその QR コードがあって、それ読み取ると、
はい。
まあ、あと何組ですとか、何時ぐらい行けそうですとかってのは出てくれるんで、
うん。
あの、そこは非常にあの親切ですね。
あ、そうかそうか。あの、ぼーっと待ってなくても、
うん、あ、そうそうそう。
ちょっと他に買い物行ってもいいわけですもんね。
そうなんです、そうなんです。だけど、受付の、あの、呼ばれた時にいないと、また、あの、後ろ並んでくださいみたいな感じ。なんですよね、
それってまた最初からやり直しになっちゃうのかな
多分。
やだ
え、回転寿司ならなんか、もう呼びましたけど、うん、また呼びますみたいな感じじゃないですか。
ああ。
だけど、そうじゃないんですよ。
人気店たるや。
もう、そうなんです。 でもですね、これね、すごいですよ。やっぱり待った甲斐があったって思いました。これは、もう20年ぶりに食べても、やっぱ美味しかったですね。
20年前と変わらない感じでした？
変わらないたつね。記憶にあったのは、だから、げんこつハンバーグだし、
丸い
それを
やつ
半
ね。
分、そうです。これを半分に割って、熱い、なんだ、鉄板の上にジューッとこう、
そう。
ね、蒸気がジャーッとなって、
そうそう。
ね、で、ね、多分牛100%とかじゃないですかね。で、最初の、だから、ところは、まあ、赤かったりするんですけど、うまいんですよ、これも。このレアが。レアがうまいですよね。だから、何ですかね、雰囲気と、で、店員さんもすごい優しくて、こんなたくさん待っていただいて、ありがとうございます。でも、本当そういうホスピタリティも溢れてるし、会計の奥のところでは、炭焼きでジュージュー、焼いてるんですよね。それが、ガラス越しに見えるし、それなんか、ドリンク乾杯すると、なんか大きい声で乾杯とかって、店員さんも言ってくれたりとかですね。あ、これかと。もう、ディズニーランドみたいですよ。ですから、本当に。
まさにだ、まさに。
まさに、そうです
ディズ
ね。
ニー、待つしね、長時間。ね。
待つし、膝は痛いし、腰も痛いし。だけど、待ったからこその、なんていうんですかね、空腹に、からのハンバーグ。あれはやっぱ最高ですね。あれはだから本当に、希少性っていうか、目と耳と鼻と、雰囲気と、なんかいろんな五感というかいろんな感情で最後肉を食べると、ああ、美味しいっていう、なるんですね。すごいビジネスモデルだと思いました。
本当ですよね。
本当なんか、
私、多分ね、一番最初に知ったのって、もう何年か前なんですけど、確か Facebook かなんかにね、投稿してた人がいたんですよ。噂の爽やかに行ってきた、みたいな。静岡にしかない、ハンバーグ屋みたいな。で、知らなくて、なんだろう、それって思ったんですけど、そこからなんか有名になっていって、
そうですか。
そう。で、いつだったかな、何年か前に、1年前か2年前か、出張で行った時に、来ました。初めて。
あ、そうですか。ね、あれ、静岡県にしかないみたいなんですよ。
そうなんですよ。だから限定性半端ないですよね。
そうなんですよ。これで、聞いたんですよね、店員さんに。なんで、東京に作ってくれればいいのにって言ったら、なんかその、工場で管理してて、その日に作ったそのお肉を、もうその日に使い切るんですって。だから、もうあんま遠いと、運ぶのも大変だし、だから1日目行った時に受付終了っていうのはもうそのパテがなくなったんだと思うんですよね。用意してたやつが。これでもうダメだっつって、シャッターをっていう。おそらくだからそういうことだと思うんですよ。だから新鮮だし、美味しいし。
そうなん、もともと数量限定ってことですね。
そうそうそう。だ
限
から、ラー
定
メン屋
販売。
がスープなくなるとこうね、もうおしまいみたいなのと一緒で、
それ
新
だ。
鮮なパテ、そうそう、新鮮なパテはもう今日これしかないっていうことで、受付終了だし、静岡にしか置かないしっていう。これはやっぱもうすごいですよね、ビジネスモデルが。
本当ですね。
で、
す
食べ
ご
れない
い。
と、本当垂涎で、まあ食べたいってなって。素晴らしいですね。だから、こういう、
で
なん
も
か
私、そ
こう、
んな前
ね。
からあるって知らなかったです。20年とか前からあるって。
あ、そうですか。当時でも浜松ですけど、そんなに有名じゃなかったと思うんですよ
で
ね。
も、ごくごく普通の
あ、普通
ハン
ハンバー
バー
グ、
グレストランみたいな？
そうそうそう。スカイなんとかとか、そういうファミレスみたいな感じだったんですけどね。
そうなんですよ。私も初めて行ってね、思ったの。なんか、ファミレスじゃんって思ったの。お店の作り方とかね。まあもちろん、
ね、そうですよね。
すごく入りやすいご家族連れとかも気楽に入れるような雰囲気ではあったんですけど、なんか、あんまこう、Facebook とかで話題になっていて、どんな9点の店構えなんだろうと思ってたんですよ。すごいなんか人気があるって聞いてた。行ったらびっくり。これはファミレスか？みたいな。
ね、そうですよね。
そう。
だから、その、 ね、お肉のやっぱ質がいいんだと思うんですよ。
数量限定ですから。
そうです。で、家でね、翌週かな、ひき肉買ってきて、同じように、げんこつの形にして、
丸くして。
つなぎなしで、やってみたんですけど、やっぱ、ああはならないですよ。やっぱね、全然違いますね。
全然違う。
全然違う。だからお肉がもう全然違うと思いますね。まあ、焼き方もそうだし、炭焼きなんだろうし、鉄板もね、家にないし、まあ、ああいう感じのジューっていうのもないし。だから、こういうなんていうんですかね、人を集める、ビジネス。で、やっぱ、勝ち組じゃないですか、圧倒的な。
そうですね。
これってやっぱ人と違うこと、もう静岡限定にしたりだとか、まあ、生肉でもいいとか、乾杯の時に乾杯って言ってくれるとか、ライブ感を醸成するとか、やっぱ人と違うことをやるのがやっぱ基本なんだなと思ったんですよね。
そうですね。まあ、違うことやってると話題になるし、ちょっと一回聞きたいとか、
ですよね。
そんなになったら、
ねえ。
期待感は高まりますもんね。
高めます。それで、ね、行けないと、また行きたいってならないじゃない
そう、本
ですか。食べた
当。
いってね、食べたいってなるじゃないですか。だからそういう、なんていうか、そのギャップとか、なんていうんですかね、悔しさとか で、それを乗り越えて食べた時の満足度っていうのはね、劇場型ハンバーグレストランで
本当ですね。
すね。ねえ。
野田さんが行ったのって土日ですか？
いや、平日なんですよ。
平日？平日でも
土
朝
日はもっ
7、
とすごいみたいですよ。
そうでしょうね。あれかな？なんか観光客がわざわざ行って、朝一から行ってっていうパターンもあるでしょうね、きっと
そ
ね。
う、それもあると思いますね。
ね
す
え。
ごかった。だからまあ、例えばそういうのを考えると、運送会社ってあんまりこう差別化できないんですよね。だレストランみたいにこういろんなその演出とか、まあお肉の質とかっていろいろこう変化を織り交ぜて、こう差別化図れるじゃないですか。だけど、運送業って、じゃあ差別化って何かっていうと価格、ね、運賃、ね、に、だからそういう意味では、すごく、難しいんですけれども、でもなんか例えば、なんだろうな、そういう配送の回数を増やしたりだとか、ドライバーの、まあ、コミュニケーションをこう、荷主との間でやったりだとか、あるいはデジタル化するとか、まあ、もしかしたらいろんな差別化があるかもしれないんで、やっぱ勝つためには、人と違うことをやらなきゃいけないんだなっていうのはもう本当に爽やかハンバーグで実感しましたですね。
またそこでも、さすがの野沢さんは。
まとめるとですね、そういう感じかなと思ったですね。
なんかでも、いや、今ふと思ったのがね、例えば、ピザのデリバリーが、クリスマスの時期はサンタさんの格好で来てくれるとか、
ああ、確かに。
ああいうのを見ると、クリスマス、じゃあサンタさんに来てほしいから、ピザ頼もうっていう
な
発想
る
にはな
ほど。
りますよね。
ああ、確かにそうですね。付加価値ですね、それもね。
ねえ。
確かにいろんな付加価値のやり方がね、どうお客さんを満足度上げるかとか、スピードなのか、価格なのか、手際の良さなのか、エンターテイメントなのか、ね、いろいろあるんでしょうけどね。まあ、いろいろ考えてみたいと思います
ね、
ね。
本当ですね。今日は爽やかハンバーグから創業の話に ね、いろいろちょっと工夫のしどころがまたちょっと浮かんだらぜひ教えてください。
ぜひぜひ考えてみたいと思います。
はい。では、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。